西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、第一金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員の皆さんに担当していただいております。この西宮再発見でございますが、今日は学芸員の藤原亮太さんをお迎えしました。藤原さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
12月に続いてのというかね、登場でございます、はい、そうですね、今日はね、もう喋ってもらわなあかんこといっぱいあるんで、ちゃっちゃといかなあかんなという感じなんですけれども、あの郷土資料館西博のあの皆さんには、市内に残る文化財の見方、楽しみ方などを教えていただいてるんですが、今月は史跡大阪城石垣石丁場跡、東六湖石丁場跡、もうすごいですね。でもこれすごいといえば、ものすごい史跡なんですよね、これ重要な。
そうです、もう国の指定の史跡になってますんで、ね、はい、
はい、ここをですね、今日は藤原さんにたっぷりとご紹介いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
もう早速ね、皆さんからメールを頂戴しておりまして、まずはホルルンさんです。いつもありがとうございます。節分も終わって立春です。そうです、ちょっと暖かいですよね、今日なんか ね、毎日寒くてぐつぐつしてるんですが、周りで髪をショートにしてみたのと、一足先に春らしい人たちを見ると羨ましくなってしまいました。さて、掃除してたら年末の埋蔵文化財調査速報展のチラシを見つけました。脚力にいまいち自信のない私のような人間でも、西博ならいけると見に行ったのでした。八十塚古墳の時間が美しくてびっくりだったことなど、メモ書きも出てきました。お、すごいですね。今日の史跡大阪城石垣石丁場跡、東六甲石丁場跡も、何やら見客ではない私にはハードル高そうな場所でしょうかね。興味深く拝聴させていただきますといただきましたが、ちょっとやっぱり見客向きですかね。
そうですね、道なき道を進んでもらうんで、うん、
ねえ、ま、でもものすごい人気のね。
そうです、結構、はい、人気いただいております
ねえ、コースなんですよね、はい、いただいております。ラジオネームガラモン2438号ことガラですさんですが、12月の藤原さんの関西学院校内古墳の話、関西学院校内古墳は行ったことあるから公開行かなくてもいいやって思ってたんですが、矢穴が残ってるんだよとか、あの石室の石は角が取れて丸いんだよとお聞きして、確認しないと、矢穴は見ていなかったのでと都合をつけて、12月6日の関西学院内古墳の公開見に行ってきました。矢穴ありました、見ました。矢の穴と書くんですね、これね、
はい、
で石室で写真を撮って、石が丸いことを記録していたのです。で家に帰って写真を整理していて気がついたのですが、その石室の石に何やら刻印みたいなものが。この刻印、大阪城石垣採掘の時期であればどこかの藩のものかとも思うのですが、こんな小さな石に刻印してまで取り出すということはないだろう。矢穴と同時期の江戸末期となっても刻印してそのままにしているのはちょっと下世代。まあ多分その後誰かのいたずらだろうと思うのだけど、もしかして古墳作成時の何かの目印だったのかもしれないと考えたりするんですよね、ということなんですが、ガラさん悩んではりますよ。妄想が爆心中のガラですっていうことなんですが、はい、藤原さんの見解をちょっと教えていただけます？
ちょっとね、私もここの中のこのガラさんにいただいた写真のところについてはちょっと見落としてた部分ではあるんですけども、
何やら石にやっぱりちょっと彫り物みたいなありますよね。
なんかそうですね、ちょっとマークみたいなのが見えるんですけど、さすがにこれは刻印じゃないんじゃないかなっていうのはこの写真見させてもらった感じ、
はい、
でこの辺その、まあ、これ多分関学校内古墳の写真やと思うんですけども、はいはい、すぐ北側にこの石丁場と っていうのがあって、うんうんうん、そこで、まあ、夫人、採石活動されてるのが、鍋島藩っていう鍋島さんのところが採石活動をしてるんですけども、はい、鍋島さんのマークが、四角、方形を組み合わせたようなマークを入れはるので、はい、この、ちょっとまあ、バッテンやら丸やらに見えるようなマークは違うんじゃないかなっていうのが、まず刻印じゃない一つの理由。で、もう一つが、この、ガラさんが言われてるみたいに、この、ちっちゃい、この、丸い石材が関学校内古墳の石室に使われている石なので、はい、この大阪城の石垣として使われるような石材ではないのかなというのを考えると、まあ、ここでなんか、その鍋島さんが当時ここでなんか刻印してたのはちょっと考えにくいかなっていうのが私の見解ですね。
石の形、シャープさが違うと。は
い、そうですね。もっと大きな角張った石。
そうか。
はい。を石垣に使いますんで。
じゃ、これ一体何なんでしょうね。
どう
次いらしていただくときまでの宿題で、はい、ぜひぜひまた教えていただきたいと思いますが、さあそのガラさんですが、今日は大阪城石垣石丁場跡の話題、1月の17、24日の石丁場跡ツアー参加しました。とてもとてもためになりました。多分他のリスナーさんからレポートがあるかと思い、ちょっと違った視点でということでね、いただいたんですが、兜山の石丁場跡のツアーは、最初にミニ講座があったのがとても良かったです。兜山の石丁場跡は、石の切り出し工程の途中で放置された巨石がゴロゴロしている。ただ歩いていく順路と石切り出しの工程の順序は全く違う。ミニ講座で石丁場跡で行われる作業の順番を聞いているから、現場に行っても、あ、これは何番目の工程のところですねというのが分かりやすい。ミニ講座があるのとないのとでは現場での理解に雲泥の差が出ていたと思います。あと持ち物に軍手を入れておく方が良さそうです。防寒用に皆さん手袋していましたが、道なき道を進むときに木を支えに歩くことになるので軍手必須ですね。やっぱりかなりハードな剣曲向きじゃないですか、こんなん聞いたら。いやいや、大阪城の石垣の刻印見学ツアーは、刻印がある石の、刻印がある石の目印付きの写真が良かったです。あれ頼りに刻印を見つけることができました。しかし気にして眺めていると、刻印たくさんあるんですね。そこにびっくりでした。と、まあ、いただいたわけですが、この1月のツアーは、まずその切り出しのところから見ていただいて、で、それが石垣の大阪城のここに使われてるよ、みたいなところも見ていただくという2日にわたって。はい。これはすごいためになる、ツアーやったでしょうね。
そうです。もう片方だけでもね、やっぱりどうしても、ね、実際ここで切り出して、ここで持って行って使ってるっていうのを両方見てもらうっていうような。うん、はい、ツアーになってましたので、
いや、そんなあんた行きたいわっていう方いらっしゃると思うんですけど、これもう今年は終わっちゃったんで、
今年は終わっちゃったんで
また来年、
来年もしかしたら、はい、できたらいいなと思っております
そうですか。いやいやいや、でもこの後またご紹介しますけれども、その石の切り出しの方はね、また見ていただくというツアーがありますので、またご参加いただけたらと思うんですが、はい、さあこの採石場ですけど、すごい史跡なんだっていうのは分かりましたが、
はい、
すごいんですね、いろんな意味で。
すごいです、はい。
はい。では、どこからお話聞きましょうかね。
ちょっと話したいことがいろいろあるんですけれども、うんうんうん、まず、まあ、この国の指定の史跡っていう、はい、その遺跡の中でも一番ランクの高いところに、うん、この徳川大阪城、石垣石丁場跡っていうのが指定されております。
はい。これ、いつ指定されたんですか？
これが結構最近のことで、2018年なんで、もう7年ぐらい前。本当に最近。
そうか、はい。本当にそうですね、
はい、指定されたばかりの、うん、史跡になっています、はい、
なんでここがね、そんなにすごい重要な史跡なのかっていうと、まあ、いくつかあると思うんですけど、はい、その一番大きな理由というのはどういうことなんですか？
一番大きな理由として、うん、この採石活動の全工程が当時のままそのまま現地に残されているっていうのが本当にすごいところになります。
採石の過程が、工程がすべて。
はい。
そんな、なんかこう、いろいろあるんですか？
いろいろ、工程を経て、ようやく石垣に持っていける石になっていくので、
はい。
まあ、その工程を、まあ、ちょっと長くなるんですけど、順番にご説明できればなと思います。
は
い、
なるほど。はい。はい、
で、まずですね、大阪城の石垣に使われている石っていうのが花崗岩っていう、はい、硬くて、まあ、比較的加工もしやすいような石材が使われています。うん、で、西宮の、まあ、この森林公園のあたり、まあ、石垣石丁場のところは、花崗岩がよく、石として見られるようなベースの、うん、地層になってますので、
もともと六甲山っていうのがね、花崗岩で
っていう、そうです、花崗岩ベースの、
ね、
はい、
ということですもんね、
はいはい、になりますので、うん、で、そこにある、まあ、大きな石を、はい、切り出して持っていくというような工程を踏むんですけども、うん、はい、まあ、工程の順序としまして何工程かありまして、はい、で、まずその石垣に使える石なのか、うん、その石のサイズの確認ですねをまず現地で行います。
これかなり大きい石なんですか？
そうです、もうかなり大きい石
かなり大きい、
あの、はい、もう現地来ていただければ見て、うん、実感していただけるかなと思うんですけども、な
る
ほど、
石垣で見てる段にはね、ああって思うんですけど、はい、この石丁場跡で残されたやつ見たらめちゃうわーっていうぐらい大きいんですってね。
もうめちゃめちゃ大きいです。
はあ、はい、で、まずその石の大きさを確認するとこから。
はい。はい、で、まあ、実際その今地表面に見えてる石が、はい、その石の全体像なのか、そもそも地中に埋まってて、まだこれより大きいのかっていうのがまずわからない状態なので、
はい、
難しい用語で言うと露天掘りって言って、はい、クレーターみたいにちょっとへ、うん、くぼめていって、石の周りをどんどんどんどん、掘削していって、はい、石のサイズ感っていうのをまず確かめるっていう工程がまず第一。
はいはい、
にあります。
はい、
で、その、まあ、石全体像を把握して、石垣に使えるような石材っていうのが確認できたら、
うん、
いよいよ割る工程に入っていくと、
はい、
はい、いうような状況になります。
はい、
で、石割るときなんですけども、花崗岩って風雨にさらされてると、表面が、ボロボロになっていって、はい、もぞもぞっていうのは、ちょっと人でも、スコップとか硬い金属とかで叩いたら、ペリって剥がれるような経験とか、うん、多分皆さん石垣とかでちょろっと外れたりとか、家の石垣とかでも外れたりとかするような経験もあるかなっていうふうに思うんですけれども、表面がどうしても、脆くなっていくので、うん、で、その表面の脆い部分を全て削り取るというような作業がまず一つ目に発生します。
はい、はい。
で、その削り取った後に中から硬い、風雨にさらされていないフレッシュな花崗岩の面が出てきますので、
はい、
そのフレッシュな面を出すという作業がまず発生しまして、うん、これはまあ難しい用語でヤバ取りっていう。
ヤバ取り、はい、はい。
で、まあこのヤバ取りっていうのはまあ何ですかというと、うん、まあその後割っていく作業で、ヤーナというような穴を。
さっきガラさんも、矢穴が残ってるって、関西学院の
古墳
の、
はい、
矢穴って矢の穴。
矢の穴、漢字で書くと矢の穴ですね。
はあ、
はい。で、その矢っていうのを入れるための穴で矢穴って言うんですけども。
矢ですか？
そうそう、矢って言われると、皆さん、弓矢の矢を想像すると思うんですけど。
だってその字を書きますよね。
そうです、その字、はい、字的にはその字を書くんですけれども、この矢っていうのが、今で言うと、くさびみたいな形。金属の塊なんですけれども、そういうくさびみたいなのも、を入れて割っていく、うん。
はい。
それを入れるための、穴なんで、矢穴と。
矢穴、
はい、
うん、
いうような形になります。
で、はい、
そのまあ矢穴を、入れるためにそのフレッシュな面を出して、で、矢穴を、どんどん石を削って開けていく、
うん、はい、
で、まあ、その矢をね、開ける矢穴を開けるのも、のみみたいなので、うん、ちょっとずつちょっとずつ削っていくので、結構気の遠くなるような
時間かかります、
時間かかります、はい、で、はい、石に対して1個で割れたらいいんですけど、
うん、
1個で割れるわけがないので、
はい、
何個も何個も入れていく、だから結構な時間を要する作業、はい、
ほう
になってますね。
はい。
で、その矢穴が、まあ、一列、まあ、直線上に基本的に並べるんですけれども、で、何個も何個も割るサイズ感に合わせて、矢穴を入れた後に、その穴の中に先ほどの矢、まあ、くさびですね、
はい、
を入れて、上からハンマーとかで叩いていく。
うん、
で、その、くさびがどんどんどんどん中に入っていくので、うん、入っていく力で石がきれいにパコンと割れると。
ほー。 これは本当に綺麗にパカンと割れるんですか？
石の目っていうのがあって、石にはその割れやすい方向と割れにくい方向とっていうのが基本存在していまして、で、上手な職人さんとかやと、その石の目を結構きれいに見ることができるので、その石の目に沿って、まあ、平行に矢穴を入れてあげると、きれいにパカンって、真四角に切り取ることができるんですけども、それが分かってない、職人さんとかが割っていると、途中で石の目に引っかかって、変な方向に割れたりとかも。
じゃあ、ちゃんとした、成形っていうか、なんか、直線の綺麗な石にはならない。
ならない。途中で曲がったりとか、その石の目の方向に引っ張られて、割れやすい方向に割れてしまうので、
なるほど。
ちゃんとその石の目を見て、矢穴を入れるっていうのがすごい重要なポイントですね。
なるほど。はい。で、石を割りました。
はい。
で、どうなるんですか？
で、割ってそのままにするわけにももちろんいきませんので、はい、で、そこから、まず、位置を、山の中で一箇所にまず集めるんですね。
はい。
はい。で、集積場って我々呼んでるんですけれども、はい、割った石材を、その、森林公園の中の、石丁場の中の、集積場にまず一度集めます。
はい。
はい。で、一度集めた後、大阪城に持っていかないといけないので、沿岸部の方に持ち出していって、最終的に大阪城に運んでいくというのが一連の作業になります。
そういうのは、あ、そうですねって分かるんですけど、沿岸部までどうやって持ってったんですかね。あんな山の中から。
山の中からなので、はい、で、今確実に分かっているのが、この集積場に運んで石を集めるっていうところまでは、この石垣石丁場史跡の中で確認されてまして、
はい、
で、そこからどうやって沿岸部に運び出したかっていうのが、我々も今考えているところになるんですけども、
まだ分かってない部分が多いんですか？
はっきり分かってないっていうのが正直なところになります。
でも、海を使って、川を使って、船で運んだということには、
おそらくそうじゃないかなっていうのが。
間違いはない。
はい。そうですね。で、まあ、例えば近隣で言いますと、芦屋市さんとかの、事例で、まあ、呉川遺跡っていう遺跡がありまして、
はい、
それは川沿いに、石を下ろしてきて、うん、海の手前ですね、の部分で石を集めてるっていう事例がありますので、まあ、すぐ隣の芦屋市さんでそういうことをしてるので、はい、この、東六甲採石場でも同じように川伝いで下ろして浜の近所で集めてるんじゃないかなっていうのが我々としては今想定しているところです。
まあ、推測の一応でないがというところですか。
はい。
推測するとしてこの川はどの川かなっていうのはある程度目星はついてるんですか？
我々が今考えているのが、まあ、いろんな要素があってっていうところにはなるんですけれども、はい、みたらし川、まあ、いわゆる東川が、森林公園からそのまま沿岸部に下ろせる川として一番最適なんじゃないかなっていうのは考えていますね。
でもちっちゃい川ですよね。
そう、めちゃくちゃちっちゃくて。
あんな大きな石をこんな、あんなちっちゃい川でどうやって運んだんですかね。
で、まあ、考えられるとすれば、運河みたいな形で、うん、ある程度水をせき止めて、水が溜まったらちょっとずつ下に下ろしていく。で、また水を溜めてちょっとずつ下ろしていくっていう方法が考えられるかなとは思いますね。
なるほどね。でもまあ、それはまだ確かではないと。
そうですね。今、物的証拠が見つかってない状況です。
じゃあ今もずっと探してらっしゃるってこと
ですね。探してますね。
で、これね、石に、なんかこうね、マークっていうかついてるんですけど、はいはい、それはいつそのあれはマーク入れはるんですかね。
まあ、多少石によって、まあ、職人さんとかにも多分前後するとは思うんですけれども、まあ、ヤバトリと呼ばれる風化層を除去した後のタイミングであれば、どこでも正直入れれるのかなというのは思ってまして、まあ、ただ現実的にその石持っていく状態にしてからじゃないと、まあ、刻印を入れた後に石割ってみたら、刻印が割れちゃいましたっていう可能性もあるので、やっぱりその矢穴を入れて石を運び出す形にしたタイミングで入れるんじゃないかなとは、はい、思いますね。
じゃあそうやって我が班のっていうお仕事をしていますっていうのを入れて、
はい、
でまたその海のとこまで持ってってそこから船に乗せて、
はい、
で大阪城の近所までは行けるんですか？
大阪城の近所すぐ近くに淀川がありますので、
はい、
おそらくそこまで船で持って行ってそこで積み下ろしをしてっていうような形になるのかなとは思いますね。
ああなるほどね、はい、でそこからでもまたそのなんか班によってその石垣のどこを担当するっていうのもあるわけですよね。
そう、石垣ここを作りなさいっていうのをそれぞれ割り振られてますので、
はい、
そこまで石持って行って、うん、実際そこで石をはめて綺麗な石垣を作っていくっていう仕事がまだ残ってますので、
でもなんか気の遠くなるような作業が続くわけですよね。
そうです、もうすごい長いスパンですごい仕事量をずっとこなしているので、
でもこの頃にもうすでにその石をまっすぐに切る、ね、そういう方法があったりとか、うん、それを運び出して積むという作業ができるっていうとなんかすごい昔の人偉かってんなって改めて思ったりするんですが、
そうですね、400年前のことだ、すごい技術力やなっていうのは正直私も調査とかしてて思いますね。
ですよね、うん、だからそういうものをやっぱりその石丁場後でその石を見た段階でもやっぱりどうしてこんな風にできるんだろうみたいなことは実際お感じになったりしますか？
そうですね、びっくりするぐらい綺麗にまっすぐ石割れてるのがほとんどなので、うん、どうやったらこの400年前とかにこんな綺麗に割れるんかなっていうのはずっと思ってますね。
でしかもその当時の姿が結構そのまま今も残ってるらしいですね。
ね、もうほぼそのまま残ってます。
400年間。はあ、まあ、手つかず。
そうですね、森林公園、うん、今回の史跡指定されてるエリアについては、もうほぼほぼ人の手が入っていない状態で、
はい、
400年前のこの作業をしてた後に、ちょっとまあ落ち葉であったりとか、自然に堆積した土がちょろっと乗っているだけで、
はい、
もうちょっと掘ったらすぐ400年前の江戸時代の作業をしている土にたどり着くような状態で、現地に保存されてますね。
そうなんですか、はい、だからこそすごい一級のこれはやっぱり史跡であるということは、
はい、
それだけ本当に手つかずに当時のもうなんか時空を超えてなんか400年がギュッとそこにあるみたいな、
はい、
そんな感じだからなんですか、は
い、そうですね、もうそこがもう本当にすごいところで、
はい、
もうその普通の発掘調査やったらその何メーターとかも掘って、ようやく何時代とかのやつを探していくんですけど、本当にもうすぐ一枚皮めくったらすぐ江戸時代っていう、
そうなんですか。じゃあもう本当に我が目で江戸時代を見ることができる。
そうそうそう。例えばちょっとその土砂崩れとかでちょっと砂が流れたりしたらもうすぐ江戸時代のが見えるような状態になるので。
これはやっぱり一回見たいなというのはね、多分皆さん思われるところだと思うんですけれどもね。うんうん、さあそしてその切り出したものを大阪城まで運んで、うん、
はい、
その鍋島藩は どの辺を作ったんですか？
大阪城でいうと、はい、今でいうと東側、森の宮側ですかね、
はい、
のところで、それぞれ大阪城一期工事から三期工事までそれぞれ工事がされてるんですけれども、玉造口っていうところ
はい、
があるんですけれども、そこの土橋であったりとか、うん、その周辺の石垣を鍋島さんがやられているというところですね、は
い、でもあのまずそのお堀を渡る橋から何から全部一から作って、
はい、
で石垣に取っかかってってことですか？
はい、はい、そうです、もう全部その中に運び込むための土橋ももちろん作らないといけないし、うん、
ね、
で作った後にそれを運んでいってまたそこで組むという
すごいことですね。で当時それに携わった、うん、まあ、その作業をなさってた方たちですけど、うん、専門職ですか？
多分専門職の方も何人かはいると思うんですけれども、その方たちだけでこの物量をカバーできるかって言われると、
うん、
正直到底無理な物量だと思いますので、
うん、
多分まあ現地で農閑期であったりとか、
うん、
手の空いてる人をまあ呼んできて手伝ってもらって石工さんの真似事みたいなので人手を確保して作業されてるんじゃないかなというのは 思われますね。
でもそんなあの臨時工みたいな方のあれでそのまあねその作業を監督なさる方はまあ石工さんっていうかね専門の方だとしてもこれだけのものが出来上がるもんなんですか。
どうなんですかね。まあものすごい監視とか研修とかをしっかりしてるんじゃないかなとは思うんですけれども、やっぱりもう医師割ってる時でも多分その先言ってたみたいに医師の目見れない素人さんとかもいるので、まあ多分これ失敗したんやろうなっていうような医師もあったりとかしますので、まあどんどんどんどんやっぱり割っていって数こなして上手になっていって最終的に一人でやっていってるんじゃないかなとは思います。
なるほど、はい、じゃあもうその本当にもう気の遠くなるような試行錯誤の上に、はい、やっとやっぱりこれが完成形ができてると。
そうですね、多分我々が今想像しているよりもはるかに大変な労力がかかってるんじゃないかなとは思いますね。
でもその過程の1からいくつかまでがこの視聴場に行くと見られると、
もうほぼ全て見られる、
はあはい、これは本当に貴重な体験なのでぜひ皆さんにも見学会、これね2月の21日の土曜日にあります。この後詳しく、ねはい、見どころなども教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。さくらえ
今日の西宮再発見は西宮市立郷土資料館西博の学芸員の藤原亮太さんをお迎えして、史跡大阪城一式垣石丁場跡東六甲石丁場跡をご紹介いただいています。いやこれが国の指定のねすごい遺跡だっていうのは、はい、もうすごいよく分かったんですけれども、はい、それだけやっぱりね大事にまあ保護されていて、
はいはいはい、
ここと何小豆島にも同じような
あ、そうです、もともとこの大阪城を作るための採石場っていうのが小豆島でまず先に確認されてまして、はい、で先に小豆島がその国の史跡として登録されてまして、はいはい、でそれに追加する形でこの東六甲石丁場とが、うん、一緒になって今2つが合わさったような史跡になっているというような形です、はい。
江戸時代がそこにあるというようなね、本当にそのまんまが残っているというこの、ところなんですけれども、今度、2月の21日の土曜日、朝9時半から、お昼1時まで、ミニ講座と史跡見学という、見学会があるんですが、
はい、
これはどんなものになるんですか？
まずですね、兜山森林公園に集まっていただきまして、はい、そこのビジター棟っていうところに、まあ、ちっちゃい、なんていうんですかね、講座室みたいな、ちっちゃなお部屋があるんですけれども、はい、そこで、まあ、どういうふうな作業を実際、鍋島さんがこの江戸時代にされてたかっていうような工程が分かるような講座をさせてもらって、はい、で、その後にですね、現代に研究者の方が、実際、医師、この、同じ道具使ってやったらどんなぐらい時間かかってどんな割れ方をするんやろうっていうのを撮った再現の VTR の動画がありまして、それを見ていただいて実際まあこういう作業をこんな時間かけてやってここで割っていたんですよっていうのを見てもらった後に、史跡の中現地行ってもらってその石を見ていただくというようなツアーになります。
この現地っていうのはかなり、まあ、急勾配の道もあり、はい、道なき道が続いている中で、はい、どれぐらいの距離、まあ、歩いて見学するんですか？
距離、そうですね、実際、私が解説しながら歩いて、まあ、3時間ぐらいになるので、はい、どうやら距離って多分普通に歩いていけば1時間ぐらいで歩ける距離なのかなっていうようなイメージなんですけど、
その中に点在しているわけですか？
そうです、そうです、
石が、
はい、割る工程が結構バラバラな状態ではあるんですけれども、はい、舗装されてる園路沿いにももちろん石が点在してますし、
はい、
で、普段入れない、今回のツアーでしか入れない史跡の中にも点在しているというような形、うん、で、ポイントポイントで私が解説していくと。
はあ。 これはでもやっぱりそうやって解説していただかないと分かんないですよね。
分からないですね。ちょっと変な石あるなぐらいにした、うん、多分歩いてても多分見落とすんちゃうかなっていうようなところにもありますので、
はい、
はい、もうぜひ私の解説つけてここ見てくださいっていうのをお伝えします
ので。そうですよね。それじゃないとなかなか注目できないという、はい、ただ店員が30人ということで、はい、もうかなり集まっているということですかね。
そうですね、うん、で結構ご好評いただいてまして、まだ枠的には空いてますので、はい、これ聞いてもらって明日以降申し込んでもらっても全然大丈夫かなと思いますので、
はい、参加費は無料ですし、はい、もう至れり尽くせり、これ皆さんをご案内する前にちゃんと藤原さん行ってなんかもういろいろ調査もなさりながら、はい、落ち葉も履いたりしながらお迎えができるようにしてくださってるっていうのがすごいですよね。
はい、もうなるべく安全に行けるように、はい、最大限の努力は、ね、はい、してますので。
2月の21日の土曜日です。朝9時半から、お昼1時まで、今申し込みを受け付けております。窓口に、西博の窓口に来ていただくか、電話の場合は0798-33-1298、 0798-33-1298 まで、お申し込みいただきたいと思います。先着定員30人ということですからね、はいはい、やっぱり少人数で回らないとなかなかね、一人しか通れないようなところもってあるとか、
はい、はい、そうですね、なんか道、うん、道なき道行ったりもするので、はい、やっぱりちょっと複数になるとしんどくなったりするので、やっぱりちょっと人数制限ある程度させてもらって、うん、まあ毎年させていただいているというような形になりますね。
これやっぱりリピーターも多かったりするんですか？
リピーターさんも結構来てくれててありがたい話で、はい、でもただ回るルートが違ったりとか、はい、で日の当たり具合によって見え方も石全然変わってきますんで、複数回来られている方も、
はい、そうですよね、はい、それと前回見つけられなかったものを今回、まあね、藤原さんに教えてもらって、ああこれかっていうのが分かったとかね、はいはい、いろんな発見もあると思いますから、ぜひご参加いただければと思いますが、やっぱりここを見てほしいとか、ここをっていうようなところはどうですか、専門家として藤原さんからは。
そうですね、まあ、その史跡の範囲内の中はもう、うん、もう運び出される直前の結構綺麗に直方体に成形された石っていうのがもう集められているようなエリアになるので、まあ、当然もうすごいねっていうのはわかるんですけど、僕のお気に入りの石が一個あって、
お気に入り
の石。で、はい、まあこれはその史跡の指定の範囲ではないんですけれども、うん、普段皆さんも自由に行っていただける森林公園の園路沿いにある石で、
はい、
ヤバトリ、先ほどのフレッシュな面を出す、風化層を除去するっていうのを説明させてもらったかと思うんですけれども、そのヤバトリって、やっても数センチぐらいで、終わって、はい、フレッシュな面が出てきて、
うん、
矢穴を入れて割っていくっていうなんですけども、一個だけ園路沿いに、ものすごい深いヤバ取りをしている石がありまして、
はい、
大体そのみんな数センチ、まあ2、3センチぐらいかなっていうヤバ取りなんですけれども、うん、それを20センチ以上やってる。
なんでですかね。
風化層が多分思ってたよりも深くまで風化層入ってて、フレッシュな面が出てくるまで、死に物狂いで多分ヤバを取って。
これでわかみたいな。
そうです。多分やり始めたから、途中で諦めるっていうのが嫌になって、引っ込みつかなくなって最後までやり続けてるっていう意思がありまして。
でも結局諦めたんですかね。
で、結局、フレッシュな面が出てきて、矢穴を入れて、矢穴まで入れたのに放置するっていう。
なんでやろうっていうのも、なんかその裏のストーリーも考えるとね、とってもロマンがあるというか。
そうそう、ここまで来たら悪いよっていう、ね、ものすごい石があって、それは私めちゃくちゃお気に入りの石の一つですね。
うん、じゃあ藤原さんにご案内いただいたら、これ、僕のお気に入りって教えていただけるのね。
はい、
ぜひそういうのもね、ご一緒に見ていただきたいですし、それからさっき打ち合わせの時にね、ちょっとお伺いしたら、なんかその大阪城の石垣もすごいですよね、なんて言ってたんですけど、はい、大阪城自体がすごいらしくて、あれなんか前の、それこそ豊臣兄弟のあのところの大阪城って土の下にあるんですって？
そうです。今見えている、我々が行って現地で見れるのは、この、鍋島さんとかがやった徳川家の大阪城が見えてるんですけれども、あれの中に、 豊臣さんが作った大阪城が埋まってる。
嘘みたいに思いますけど、本当なんですか？
本当ですね。
それも検証もされてるって
こと？あ、そうです。昔から多分ここに、まあ、徳川の下に豊臣さんの石垣とかがあったんやろうなっていうのは、うん、まあ、文献であったりとか、その辺から分かってたんですけれども、最近の発掘調査をしていくにあたって、地面調査してたら、なんか変な石垣が出てくるぞっていうので、あ、ほんまに豊臣の石垣って徳川の中に埋まってたんやっていうのが、最近どんどん分かってきて
る。すごい話ですね、それって、
はい。はい。だからもう、豊臣の大阪城のイメージを払拭するであったりとか、次の徳川さんが、次、まあ、俺の時代が始まったっていうのを、はい、権力を示すじゃないですけれども、わざわざ豊臣さんのやつを埋めて、その上に今の大阪城を作ってる。
そのためにそれこそ小豆島から六甲山からも足ないから全部石持ってきて石垣も作って、はいはい、えらい大工事をして、
そうです。だからその豊臣のやつを埋めるためにはそれより大きな石垣をもちろん作らないといけないので、はる、い、かに豊臣の時よりも莫大な時間であったりとか労力がかかっている。そこまでして作ったのが今の大阪城。
もういろんなストーリーがあって、もうすごい、いや、なんかものすごい興味がもういっぱい湧いてきて、
はい、
ね、その石垣の大元のその石丁場とはぜひ見てみたいなと、これ思いますね。
そうですね。
はい。いやいや、ぜひぜひ21日ご参加をお待ちしております。それから今、西博では、特集展示として、宿としてのなまぜというのを、開催中でございまして、学芸員講座が2月の19日の木曜日午後1時半からあります。中谷真由香さんがお話をくださるそうです。こちらも参加費無料ですので、開始30分前から先着順で受付50名参加いただけますので、ぜひご参加ください。それからスポット展示は昔の暮らしの道具、遊びの道具ということで、それぞれこれ全部3月1日までいろいろ展示がねなされておりますので、はい、こちらの方もぜひご覧いただきたいと思います。西博へは阪神高路園駅から南へ歩いて6分、中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は、午後4時半までです。月曜日が休館になりますのでお気をつけください。入館無料、これすごいですよね。
はい、もう頑張らせてもらってます。
ぜひお出かけいただきたいと思います。はい、そしてこの西博でね、いろいろと見せていただくのと同時にまたいろいろ外にも連れてっていただけるということで結構もう藤原さんは外にいろいろもう出ていらしてフィールドワークをなさる方が多い。
もう出っ放しですね。
出っ放しですか。はい、いや、まあ、その成果を、今度は21日の土曜日です。見学会でね、いろいろとご披露いただけるという、このミニ講座がすごい良かったって、ガラさんも言ってはりましたし。
はい、もうありがとうございます。ま
ずね、こう勉強してから見たら本当によくわかりますもんね。
はい、もう多分、してからとせずに行ったのと全然理解の差があると思うので、もう最初にガッて理解をしてもらったのが一番いいかなと思いますね。
そうですね。そして来月の第一金曜は3月6日、学芸員の椿原芳恵さんに山口の文化財を紹介していただきます。こちらもどうぞお楽しみに。そして、来週です、第二金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場です。2月13日来週は路面電車阪神国道線の駅を徹底解説していただきます。丸山先生のメッセージもお待ちしていますよ。というわけで今日はもう本当に駆け足で、もっともっと本当講座だと3時間ぐらい喋りっぱなし。
そうですね。基本歩きながらずっと私3時間喋りっぱなし、
うん。
それでも皆さん足りない足りないって言われるので。
じゃあもう今日なんか聞いていただいて、もう足りないもっとってきっとね思ってらっしゃると思うんで、はい、また機会があればぜひ来ていっぱい喋っていただきたいんです
が。ああ、もうぜひぜひ、はい。
やっぱりでもそれだけこう興味の尽きない、すごい まあ、ものですよね、本当に、うん、大阪城もそうですし。
そうそう、もう発掘とかもどんどんどんどん新しいことが分かっていくので、うん、我々も知らんかったことがどんどん分かっていって、解説の内容とかもどんどん変わっていったりもするので。
ねえ。
はい。
だって豊臣の大阪城は土の下にもう埋められちゃってたなんて初めて聞きましたけど、そういうなんかそんな学説へとか思っててもそれがだんだんとその本当に解明されていくというその面白さというか、ああ
もう物的証拠が出ちゃったんで
ね、え、はい、事実をこう究明していくそのなんかねえミステリーを解いていくみたいな楽しみもありますね。
はい、
いやじゃあ本当に西博いろいろとお出かけいただいて展示もご覧いただきたいですし、こういった外に出かけてってっていうね、そういう見学会講座にもぜひ皆さんに参加していただきたいですよね、
は
い、
もうぜひぜひ来ていただいて、はいね、もう魅力をもう目いっぱい伝えるんで、もうぜひ来てください。
やっぱり百聞は一見にしかずって言います。耳でだけね、ラジオの場合はお伝えするしかしょうがないんですけど、やっぱり見たりそれにまあちょっとね可能なら触れたりすると、うん、もっとすごいことがいっぱい伝わってくるんでしょうね。
もうやっぱりね、五感で感じていただくのが一番いいかと思いますね。
なんか滑りやすい道怖いんちゃうんとか、見客やないとあかんのんちゃうんとか思わずに、
う
ん、
もう全然もう大丈夫だと思いますので、来ていただければと思います。
なんか足でまたになりそうやけど、私もちょっと行ってみたいなと思ったりもするんですが、ぜひその説はよろしくお願いいたします。
はい、もうお待ちしておりますので。
ということで、西宮市立郷土資料館西博の学芸員藤原亮太さんに、史跡大阪城、石垣石丁場跡、東六甲石丁場跡を今日はご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。